聖書は旧約と新約で構成されております。日本キリスト教団の信仰告白でもまずこのことを信じるということを口にします。私たちの信仰の根本にあるものでもあるわけです。で、この新しい契約と古い契約というものは、単に時間の差ではない。それこそ漢字で、伝えるのであれば、時間的な古さを語るのであれば、旧という字ではなくて古という字になります。で、この旧という字を使うからには、そこに何かしら新しい要素が加わった、最近の言葉で言うとバージョンアップしたというようなものになります。まあ、皆さんの中にはお持ちでない方もいるかもしれませんけれども、ここに私の携帯がありますけれども、まあ、持ってない方も分かるとは思うんですけれども、一昔前までは携帯といえば、いわゆるガラケーであったわけですよね。でも今やそれがこうスマホになってしまいました。割と最近の新しくなったプロジェクト X でやっておりましたけれども、そのガラケーの時代に、撮った写真をメールで送るという機能をつける苦悩をね、開拓者たちの苦悩を NHK が伝えておりましたけれども、まあ古い時代におきましてはそれを開発することが一大事でありましたけれども、スマホになってしまったらもうそれは当然含まれている機能である。で、まあ、私そんなに機械の方に詳しいわけじゃないですけれども、ガラケーの時代はそれこそ電話にいろいろな機能を付け足さなければいけなかったのに対して、スマホはまあ本当に小型のパソコンに電話の機能もついている、根本的な差があるわけですよね。けれども、まあ携帯っていうものが普通にこう続いていく中で、スマホという新しい基準が出てきてしまった限り、それより前のものは古くなってしまった。契約の新しさと古さも同じようなことが言えます。全く新しい要素、新しい形態、新しい形態はね、ごめんなさい考えてない、新しいその形ですね、形式が出てきたので古いものは古くなってしまったんです。で、それこそちょっと面白いのは、旧約の中に新しい契約というね、新約という言葉自体、言葉が出てくるんです。まあ、これは割と有名な箇所ですけれども、エレミア書の31章、その31節に新しい契約という言葉が出てきて、それに続く33節で新しい契約の説明がなされます。このように言われている。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の契約を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。この新しい契約の形式は今日のエゼキエル書の中にもこう語られているものでありました。古い契約は石に書かれていた。まあ、正確に言うのであれば石に彫られていました。しかし新しい契約は心に、人間の私たちの心に記される。そこに刻みつけられるものが新しい契約であるというのです。ここにロゼッタストーンがあります。もちろん本物じゃないですけれども、本物は イギリスの大英博物館にありますけれども、その土産物のペーパーウェイトですけれどもね、ロゼッタストーン。ちょっと美佐子さんいるので、尾崎さんにちょっとこれ美佐子さんに渡していただきます。美佐子さん、ご存知の方あるかもしれませんけれども、エジプトの古代のなんか壁に書かれているようなヒエログリフっていうね、文字がありますよね。で、あれの解読にこう講演、あ、美佐子さんに持っててください。はい、美佐子さん触らしといて、ちょっと違いが分かると思う。多分美佐子さんだったら分かると思うんですけれども、3種類の文字が彫られているんですよ。で、すでにその当時分かっていたギリシア語と、まだ当時謎だったヒエログリフで、多分同じことが書かれているっていうので、それをこう照らし合わせて、謎であったそのヒエログリフの解読にね、こう貢献したのがこのロゼッタストーンという碑文であります。本物はもちろんもっと大きい、人間の背丈よりも大きいようなものであります。で、要するに古代のその書かれたものが現代にまで伝わる、それはこう石に刻まれたからこそだというところがあるんです。で、聖書の文字は基本的には羊皮紙という獣の皮をなめしたもの、それに書かれているんですけれども、これは何十年か何百年か、奇跡的に1000年以上持っている羊皮紙もありますけれども、いずれは朽ちていく、腐っていくものなんですね。ですから羊皮紙に書かれたものは、その皮が腐る前に中身を書き写して、絶えずこうコピペしてこう伝えていかなければならないのに対して、ロゼッタストーンのように、あるいは十戒の石の板のように、石に刻まれたものは永遠不滅である、そのような考え方が成り立つのですね。だったら聖書も羊皮紙じゃなくて石に刻んでおけばいいじゃないかって思う方がいるかもしれませんけれども、石に刻むデメリット、短所というものもあって、これは厚みが必要になるので、大量の文書の保存には適さないわけですね。それに対して羊皮紙は書いたものをあと丸めておけば、保存というか収納が非常にこうしやすくなる、そのようなことがあります。ですからこう石に刻むというのは王室の記録だとか本当に大切なものをこう刻んでいかなければいけませんけれども、羊皮紙は石に刻むよりはもうちょっとこう気軽に書くことができるので、人間の人類の文化において、書くということの発展があったのには羊皮紙が欠かせないというところもあります。その辺はちょっとこう余談になりますけれども、石に刻まれた古い約束、特に十戒は、2枚の石の板に神様が刻んでモーセに手渡されたと言われていますから、その永遠不滅の神様からの約束、それをきちんと守ることができれば神様からの祝福が私たちに与えられる、そのような構造になっているわけですね。ですが、その神様からの恵みをいただける、その約束自体が私たち人間とは別のところ外側にあるわけです。その文字を読んで私たちがそれを一生懸命守る、そこに契約に書かれていた内容が成り立つことになります。しかし新約は人の心の内に、胸の中にそれが記され、神様と私たちとの結びつきが生まれることになる。で、もちろん人間の心は、心変わりすることも多々 ありますが、神様からの働きかけは永遠不滅であり、それに基づき心における契約というものも確かなものになるのです。形の上で、形式の違いの上で、旧約と新約、そのようなバージョンアップがなされたということがあります。そしてまた、その契約の中身自体に関しても、旧約から新約に対してのバージョンアップがあります。先ほども言いました、エレミア書の31章、そこに、新しい契約という言葉自体が出てくるので、割とそのことはこう皆さんも覚えているかもしれません。ただその新しい契約が出てくる直前に、エレミア書31章の29節からに、少しその内容が面白い表現を伴って出てきます。私の本当に全く個人的な思考なんですけど、基本食べ物に好き嫌いがないんですけれども、ちょっと苦手なものにブドウがあります。ブドウのね、酸っぱさがなんかね苦手なんですね。同じブドウ食べていても、なんか美味しいって言ってるのも、こんなに酸っぱいのにって思うことがよくあるんですけれども、 なんかちょっとその柑橘類は平気なんですけど、ブドウの酸っぱさはなんかちょっと苦手なんですね。でそんな私には非常に印象的なんですけれども、イスラエルの中の古いことわざに、先祖が酸っぱいブドウを食べれば子孫の歯が浮く、そのようなものがあった。お分かりですね。ご先祖様が酸っぱいブドウを食べて、孫なりね、後の人々の歯が浮く、口が歪む。まあそんなバカな話あるわけないって普通は思うかもしれませんけれども、でも新約の時代、あるいは現代の私たちを見たって、今私がなんでこんな不幸な目に遭うのか、親が悪いことをしたからだ、先祖が悪いことをしたからだ、本来そこに脈絡はない、因果関係はないはずなのに、先祖が酸いブドウを食べたから子孫の歯が浮く、そういう考え方があったと。ただエレミア書が言うのは、その日には人々はもはや言わない、先祖が酸いブドウを食べれば子孫の歯が浮くと、人は自分の罪のゆえに死ぬ、誰でも酸いブドウを食べれば自分の歯が浮く。それこそ実戒の中にも、先祖が間違いを起こしたらその呪いを3代4代にも伝えるというようなことがね、実戒から伴うところでこう言われていたりもいたします、まあ、ただ少し神様をフォローいたしますけれども、でも私の契約を守る者にはその恵みを祝福を幾千代にも及ぼすと言って、呪いが 3,4 代なのに関して祝福はもう限りなく続けるよっていうようなことを旧約に伴って神様は言っているわけですね。ですが、酸っぱいブドウを食べた時誰の口が歪むのか、当然それはブドウを食べた張本人であるのが常識でありますけれども、いわばイエス様による新しい契約の中身は、このエレミア書が語ることをさらにバージョンアップさせて、たとえ私たちが酸っぱいブドウを食べたとしても私たちの口が歪まない、イエス様が私たちの罪を許してくださるっていうことをそのように語ることもできるわけですね。しかしこのようなことは決して世の常識ではありません。この世の中で当たり前に通用することではない。私たちがそう信じているからといったって、それはそのまま自分の思想の中で成り立つ恵みではないわけです。イエス様が本当に全ての人の罪のために、それを実際に背負って、実際に命を十字架で 落としてくださった。イエス様が私たちの罪を許すため、私たちの歯が浮かないために何をしてくださったかということを、本当にイエス様を信じ、そのお方の働きを認める信仰が私たちには問われてきます。そのような信仰を持つときにこそ、新しい契約は成り立つものであります。今日の旧約、今日のエゼキエルの聖書箇所からも、新しい契約の やはり内容面での側面を聞き取ることができます。イエス様は私たち教会に洗礼を人々に授けなさいと命じられましたけれども、まあ、それ以前からも洗礼者ヨハネの洗礼があったように、水による清めの感覚、それはユダヤ教の中にももう生まれてきておりました。25節はそのようなことを前提としているかと思います。ただまさにその清められた状態で、先ほども中心、契約がこう人の心に記されるようになる、石の心ではなく肉の心が授けられ、神様の約束が授けられるようになるのです。というのも、約束を交わすというのは対等な関係でなければならないからであります。まあ、いかにもこう分かりやすい例えにいたしますけれども、ある借金をね、抱えている家があって、そのお金を貸してくれているボンボンが、お金を借りている若い、まあ、美人と一応言っておきましょうか、のお嫁さんに欲しいとこう言ってきたと。でこれを断ることができるかと。でもちろん現代であればそれを断ってもいいと、現代のね、結婚がなぜ成り立つのかは両者の合意に基づくものでありますけれども、しかし一昔前まで家同士の間に借金があったとき、対等ではない関係になっていたとき、その条件を有利に用いて、結婚をね、進めるということがたやすくできたはずであります。本当の契約はそうではない。対等な間柄で成し得るものである。私たちが神様と約束を結ぶことができるのは、イエス様が私たちの罪を許してくださったからだ。イエス様の罪の許しというものは、こういうところにも働きかけるものであります。私たちが本当に神様と約束を結ぶことができる、それは罪許されて私たちが神の子とされるから。そのようにして神様がまず私たちに近づいてきてくださったのでありますけれども、私たちの側からも神様に近づいていくことができる、そうした歩みが始まるのであります。そして本当に神様と私たちが親しい関係に入ったとき、エゼキエル書では27節の結果に続いて、28節では新しい所属というものが語られていきます。そしてそれは必然的に私たちが古い所属から離れること、24節に語られていたようにそこから離れることにもなるのであります。私たちはイエス様を信じることによって、ただ自分に都合よくイエス様の恵みをいただけるだけではない、私たちが全く新しい存在になり、神様との関係が本当に喜ばしいもの、通過なものになるのです。そのようにして福音を聞くとき、私たちが本当に神様の恵みの中にどっぷり浸かれるようになるのです。まあ、ちょっとそんなどっぷり浸かるという表現を使いましたのは、私の趣味の一つに温泉がありますけれども、静岡在住も2年目になって、 いよいよ梅ヶ島あたりまで足を伸ばしている昨今の状況があります。先週ももちろん山奥でもソメイヨシノはもうとうに終わってしまいましたけれども、遅咲きの桜が露天風呂の脇に咲いておりまして、私がその露天風呂を入っておりましたら、花びらが一枚、桜の花びらが一枚、まあ、湯船に浮いていたわけです。で、多分私たちはこのね、水面に浮かぶ桜の花びら、これをこう大切に思う気持ちが私たちにはあるかと思うのですね。多分他の植物の花びらでももちろん綺麗っていうことはありますし、けれども、葉っぱなんかがただ浮いていたら即ゴミ扱いしてしまうんですけれども、桜の花びらが水面に漂っている、それがたった一枚の花びらであったとしても、何かしら私たちには思うものがあるかと思うんです。北東北は弘前の弘前城、ここも桜が非常に有名であり、他では類を見ない風景といたしましては、花いかだというものがありました。弘前城のお堀の周りに本当に桜が植えられていて、で、その舞ってきた桜の花びらがお堀の水面をこう全て花びらで埋め尽くすわけですね。で、そこをこう船が通るとね、埋め尽くされた花びらの間をこう通っていくことができる。で、まあ、そんな風景や本当に咲き誇る桜の花は外国人であったとしても愛でる気持ちが大いにあろうかと思います。それこそ円安と桜の時期ということで、外国人観光客の、ね、記録更新があったというニュースも見ました。でも本当にこう咲き誇っている桜を綺麗だっていうことは万国共通で感じることができるかもしれません。けれども私たち日本で生まれ育った、あるいは長年暮らす者にとってみれば、桜はやはり特別な花でありましょう。それこそ良寛和尚が、散る桜残る桜も散る桜と読み、この精神が私たちの中にはきっと宿っているかと思うんですね。で、もちろん桜の思い出といったら入学式だとか家族や知人友人とのお花見で忘れがたい出来事があったとか、楽しいことももちろんありますけれども、きっと誰にでもあるのは、有名な桜の木でなくてもいい、それこそ近所や誰かの庭の桜でもいいんですけれども、その桜を見ながら知り合いのおじいちゃんやおばあちゃんが必ず言う、あと何回この桜を見れるかしら、そんなことないよ、いつまでも元気でいてねっていうようなやりとりが必ずあるわけですよね。で、派手な満開の桜や花吹雪、敷き詰められた花びらだけでなくて、本当に散ってくるわずかな花びら、しかしそこに何が込められているか、何を見て取っているか、私たちはそんな普段明確に意識しなくてもそのことを受け止めているわけですよね。時の流れがあり、私たちがその中で花びらだけでなくて私たちも虚しく散っていってしまうような存在である、そのことを私たちは桜の花を通して身にしみて覚えているわけです。ですからイエス様が桜の花びらが浮かぶ温泉に入っておられたら、 きっとこういうはずなんです。草は枯れ花はしぼむが私たちの神の言葉はとこしえに立つと。これが人の心に刻む仕方であります。新しい契約の書き写し方であります。空の鳥をよく見なさい。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。これは単に教科書の中に書かれていた言葉ではありません。イエス様がどのようにこの言葉を語られたのか、マタイの5章1節2節、イエス様はこの群衆を見て山に登られた、腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた、そこでイエスは口を開き教えられたのであります。私たちであればピクニックやハイキングなどでこう出かけて行った時、空からヒバリの声が降ってくる、またタンポポが咲いていて何気なくその花、野の花をも踏みつけていたかもしれませんけれども、イエス様は弟子たちが近寄ってきたときにこの教えを述べられたのであります。目にし耳にしていたことの中に本当に尊い価値があるということ、神様との関係でそれを捉え直したときに教えられることがあるわけですね。それこそ賛美歌90番がこのように歌っています。ここも神の御国なれば鳥の音花の花主をは讃えると。イエス様は私たちの外にある教えを述べられたのではない、私たちの心に肉薄する教えを私たちの中にまで伝えてくださったのであります。イエス様がこの世に来られた、人の姿を取られたというのはそういう意味があります。そしてイエス様は本当に人間となられたがゆえ地上を今は離れておられますけれども、今日の新約の聖書箇所に書かれていた通り、聖霊が代わりにこのイエス様のことを教えてくれる。だから私たちは大胆に私たちの日常生活と重ね合わせて聖書の教え、イエス様の教えを受け止めることができるのです。そしてその新しい契約というものは、私たち人間が自分の力でその約束の中身を守れるか守れないかでふるいにかけられてしまうのではない、どんなに拙いもの、どんなに儚いものであったとしても、神様はご自分の愛を注ぐ対象と私たちをしてくださいます。私たちに問われるのは、新しい神の民とされる私たちに問われているのは、イエス様を通して示される聖書に書かれている変わりのない神様の愛に真摯に応えることであります。イエス様が口づから手づから教えられたこと、私たちは新約の仕方でこそきちんと守ることが期待されているのです。神様との深い関係の中に入っていくとき、この世のあらゆる災いから私たちは守られる、愛される神様の子供として歩むことができるのです。そんな私たちの周りにこそ御国は実現します。祈りを捧げましょう。天の父なる神様、イエス様がこの世に来られて働いてくださったことを、私たちもまた改めてしかと受け止めることができますように、新しい契約に生きる私たち、古いやり方古い中身とは違ってイエス様が直に私たちに教えてくださったことを、私たちの心の中大切に留め、神様との深いつながりを私たち一人一人が得ていくことができますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。